Okay. Today is a special day. Today is so special day. Because we are going to have barbecue and barbecue together and with delicious hot dogs and as well as some side dishes. And we are so blessed to have, I think, twice or even three times as many people as usual in a worship service today. And maybe we should have the barbecue every Sunday. And I also said it's a special day because today is for us, especially for EJCC, for us, today is first time, I think almost first time since the pandemic that we have gathered and share the meal together like this. And how wonderful it is to be able to gather around one table. Actually, there is more than one table, but one table with our brothers and sisters in Christ, and as well as our families, friends, and seekers. I'm so glad because I think I saw some people in person for the first time in like 2 years and a half. I'm so glad. I'm so a bit overwhelmed. And I'd like to share today, share the God's words about the meaning of us gathering and eating together. I usually preach from Book of Matthew, and this is from Book of Matthew 2, but I usually teach, consequence in a row, but today I just want to share in a different topic. And I want to share about the meaning of us gathering and eating together. And in Bible, as you can see, we often see Jesus eating. He loved to eat. Jesus eating with various people. And whenever he ate with someone, he had a purpose and reason. So today, we want to look into what he was trying to show us or teach us through his table. And today I just want to divide them into 3 points. And first, the first point for Jesus, and maybe not just for him, but also for us as well. For Jesus, his table was a place to show people what the kingdom of heaven is all about. And it was also a place to train his disciples and prepare them to be worthy to inherit his kingdom. And as today's verse states, Jesus invited many sinners, or maybe I should say he was invited by sinners, but he invited many sinners to his table to show and demonstrate the grace of God, what the kingdom of heaven is like. And also to teach that those who had looked down on them and excluded them were wrong. That's not God will. And on a different occasion, he broke 5 loaves of bread and 2 fish and gave them to his disciples to distribute to the 5,000 men and, of course, other women and children, so it's more than 5,000. And this is interesting because he didn't just give bread directly to the people, but he gave them to his disciples and made them to distribute to the crowds. And now these Bible stories tell us that the table where we gather in the name of Jesus Christ should be a place where people can experience God's grace and love in person. And also, it should be a place where God's children, to practice their love and good works in present, in response to God's grace which they have received. Jesus told his disciples to love one another just as he has loved them. And I believe that our table, like today, like our table is very place where we can put this commandment into practice. So whether you're here today to give or just to receive, together we want to share the joy and praise the Lord together. And secondly, Jesus prepared the table for us to remember the meaning of the cross, the meaning of the cross of Jesus Christ. We practice it now in the form of communion, but it was originally delivered during the Passover meal. So now we have special time for communion, but that was originally he told his disciples when they were having meal together. And in time of the in the time of apostles, it was not only practiced at Passover, but whenever they gathered and eat together, they had communion. They remembered what Jesus done for them. So meals are essential for our body, essential to live, but unfortunately the food of this world cannot keep us alive forever. So Jesus told his disciples to take and eat his body and drink his blood. But of course, this is a symbolic expression, and we were not actually eating the body or blood of Jesus Christ. But Jesus meant to remember that his body was broken and his blood was shed on the cross to redeem our sins. The 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25 says, "On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread, and when he had given thanks, broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way also he took the cup after supper and said, 'This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me.'" So it said, as often as you drink it. So whenever you drink it, we should remember what he has done. So whenever we eat something together, we should remember. We always should remember what Jesus has done for us. Jesus also spoke of himself as the bread of life. And he said in John 6:35, "I am the bread. I am the bread of life." Jesus told them, "No one who comes to me will ever be hungry, and no one who believes in me will ever be thirsty again." So for us, the Lord's table, our table is not just about satisfying our hunger, but it is for us to remember. It is for us to remember and believe the atonement of the cross that the Lord has accomplished for us, and to receive eternal life and restore the true relationship with God. So when you eat hot dogs today, I want you to remember the body of Christ. No? Oh, this is the body of Christ. And when you drink the water or juice or whatever, I want you to remember, this is the blood of Christ. This is the life. And of course, hot dog itself is not eternal life. It's not eternal life. It is just made of bread and sausage. However, if we receive it with thanksgiving and faith, remembering the grace of the cross of the Lord, it can be a meal that brings us eternal life. Excuse me, sorry. So one last thing we want to remember today is that our table is a reflection and prophetic anticipation of a celebration of the fulfillment of kingdom of God. So when Jesus broke his bread and gave his cup to his disciples, he said, "But I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on. And he said, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. He also said in Matthew 8:11, I tell you that many will come from east and west to share the banquet with Abraham, Isaac, Jacob in the kingdom of heaven. And I can't share all the passages today, but in many places in the Bible, also indicating that there is a grand feast, the banquet will accompany with the completion of the kingdom of heaven. So every feast we have at the church is not just an extra event. It's not just extra event after the service. We often say, I myself said we're going to have a barbecue after the service, but actually it is not after the service, but it is a part of the service. It's even not just a part, but it's a climax of our service, which prophetically reflects the completion of the kingdom of heaven and God. So when we eat together today, I want you to, you know, imagine and picture the vision of the grand feast and the banquet we are going to have in kingdom of heaven with our Lord Jesus Christ. And brothers, sisters. And with this in mind, I'd like us to read our memory verse for this year once again, and let it be a word of encouragement and conclusion. So Hebrews chapter 10, verse 23 to 25. So if you can read with me, let's read together with today's message in mind. Let us hold on to the confession of our hope without wavering, since he promised is faithful. And let us consider one another in order to provoke love and good works, not neglecting to gather together, as some are in the habit of doing, but encouraging each other, and all the more as you see the day approaching. So I will just 日本語でね、短く今のメッセージをもう一度したいと思います。So、I will just speak in Japanese now. まあ、私たちにとって今日は本当に特別な日ですね。まあ、なぜなら今日はこの後素晴らしいね、ホットドッグがね、私たちを待っているからですけれども、まあ、そのホットドッグ、まあ、ホットドッグに限らず教会で何かご飯が出ますよっていう時には大体そうなんですけど、今日はね、いつもの倍の2倍3倍くらいの人たちがね、今日は、集ってくださいました。私も最初教会に来た頃は、ご飯が出るよっていうと必ず行くようにねしてましたけれども、でも本当に今日は特別な日だと思うんですね。パンデミックがこう始まってからですね、特にまあ私たちの教会まあこういう形で私たちが集まって、一緒に食事をするっていうのはおそらく今日が初めてだと思うんですね。皆さんそれぞれ個人的に家に人を呼んだりとか、小さなグループで集まるってことはあったと思うんですけど、でも教会としてねこうやって集まるって、今日が本当に2年半3年ぶり、私たちの教会にとっては2年半3年ぶりですよね。そして本当に今日は多くの方が集ってくださいました。相田さんもね今日は来ること、まあ、先週も来てくださいましたけど、相田さんも来ることができました。たくさんの人がね本当に来てくださって、感謝だなと思います。私たちのね兄弟姉妹に限らず、家族や今日は友人求道者の方も、来てくださって、こうやって一つの食卓をね囲んで交わりができるということは、本当に素晴らしい恵みだと思います。今日はそんな恵みにですね、私たちは心を改めて止めながら、私たちがこうやって集まって、そして食事を一緒にするということのこの意味についてですね、御言葉から分かち合わせていただきたいと思います。で、聖書を開くとですねイエス様、本当にいろんな人と食事をする場面が描かれてますよね。いろんな人と食事をしてます。で、その食卓でイエス様は何を語って何を私たちに伝えようとしたのか、まあ、今日はそんな主の食卓から特に3つのことを私たちは心に留めたいと思います。 まず第一にイエス様にとって食卓、イエス様の食卓というのは第一に神の国、天の御国の何たるか、神の国はどんなところかというところを人々に示す場であったということですね。でまたそれは同時に弟子たちをその神の国を受け継ぐに、私たちをその神の国に住まうにふさわしいものとするために導いて整える、そういう場でもありました。で今日の御言葉にも記されているように、イエス様はその食卓に本当に多くの罪人を招きました。まあ、イエス様が招かれたって言ってもいいかもしれませんけど、でも食卓に一緒についたわけですよね。それは神様の恵みを示すため、天の御国ってどういうところか、どういう人たちが招待されて、どういう人たちがそこにいるのか、一緒に集まるのかっていうことを神様の恵みを示すためであり、また同時にそういう人たちを見下して、そして排除してきた人たちのそういう考え方や信仰が間違っている、それは神様が願っていることじゃないということをね、教えるため、示すためでもありました。また有名な5000人の給食というね、奇跡の中では、イエス様5つのパンと2匹の魚をこう裂いてですね、それを弟子たちに与えて群衆に配らせました。イエス様あの時直接自分で配らないで弟子たちに配らせるんですよね。で教会の食卓というのは、この神様の恵みと愛をそこに集う人たちが身をもって体験することができる、まあ、そんな食卓であるべきではないでしょうか。食卓でありたいと思うんです。そしてまたそこを同時に、この神の国を受け継ぐ私たちが神様から与えられたものを分かち合い、そしてさらにこの与え合う、ね、ことの喜びっていうのを体験する場でもあると思うんですね。だから2つのことですよね。私たちは本当に、私も最初教会に来始めた頃特にそうでしたけれども、ご飯をいただいて、本当に交わりを通して喜びをたくさんいただきました。そして、皆さんもそういうことがたくさんあったと思うんです。でも同時に今度は、自分がね、何かこう神様から与えられたものを持ってきて分かち合う、そこにもやっぱり喜びがあるんですよね。与えられるのも嬉しいし、与える神様からいただいたものを一緒にシェアする、ここにも大きな、喜びがあるわけですよね。イエス様は弟子たちに、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい、ね、一番大事な戒めの一つとして私たちに教えてますけれども、この教会の食卓っていうのはまさにこのイエス様の戒めを私たちが実践する、体験する、そういう場ではないかなと思います。ですから今日この与える人もですね、また、与えられる人も、共にね、その喜びを分かち合って、この主の皆を褒めたたえる、そういう食卓を囲む、そういうものでありたいなと思います。第2に主の食卓は、私たちがイエス様の十字架の恵みを覚えるために備えられたものであるということを心に留めたいと思います。今私たちはそれを聖餐式という形で行ってますけれども、これももともとは杉越の祭りの食事の中で、語られたものだったんですね。でまた使徒の時代には杉越の祭りの時だけではなくて、いつでもこの人々が集まって、この食事をする時には愛三会が行われた、イエス様の十字架の意味がですね、そこで覚えられていました。で食事というのは私たちが生きるために必要不可欠なものです。でも残念ながらこの世の食事というのは私たちの肉体を、まあ、しばらくの間生かすことしかできない、まあ、そこでイエス様は弟子たちにご自分の肉体、肉を食べ血を飲むように言われたわけですよね。この世のご飯っていうのは私たちのこの体を元気づけることはできても、やっぱり私たちのこの罪の問題を解決することはできないわけですよね。だからイエス様は私の肉を食べ血を飲みなさい、でもそれはもちろん比喩的な表現であって、実際に私たちがイエス様のこのお肉を食べたり、ね、血を飲んだりするわけではありませんが、でイエス様は最後の晩餐の食卓で弟子たちに次のように語りました。第一コリント11章23節25節、すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後、それを先こう言われました。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。英語だとね、 as often as って言ってます。日本語だと飲むたびに、食べるたびにっていうんです。だから私たちは月にね、今一回聖餐式を行ってますけど、でもイエス様の命じられたことはその時だけじゃないんですね。私たちが家でご飯を食べるとき、あるいはみんなで集まって何か食べるとき、飲むとき、その度ごとに私のことを覚えなさいってイエス様は言われたんですね。それが私たちの食事食卓。またイエス様はご自身を命のパンであると言いました。そしてイエス様のところに来る者は決して飢えることがなく、イエス様を信じる者は乾くことがない、そう言われました。ですから私たちにとってこの今日の食卓、イエス様が用意してくださる食卓というのは単にこの空腹を満たすためだけではないんですね。もちろん私たちの空腹も満たしてくれますけれども、それだけではなくて、その食事を通してイエス様が私たちのためになしてくださったことを覚える、その御業を信じ、そして永遠の命をいただくためのもの、それが私たちの食卓だと思います。ですから今日も愛三会この、ね、ありますけれども、ぜひ、ね、イエス様のこの十字架の恵みを覚えながらですね、ホットドッグを食べてね、一緒に交わりをしていただきたいなと思います。まあもちろんね、ホットドッグとか私たちが食べるそのものに永遠の命が、ね、あるわけではありません。でも私たちがイエス様の十字架の恵みを覚えて、そして感謝と信仰を持ってその食卓に着くならば、それは私たちにとって永遠の命をもたらす食卓になるのだと思います。最後に今日はもう一つ私たちが心に留めたいことは、それは私たちの食卓がやがて完成するね、神の国のいわゆるこの祝賀会を先取りするものであるということ、まあ、最初のポイントにもちょっと似てますけれども、イエス様はこの食事を通して神の国がどんなところか人々にね、こうデモンストレーションを見せようとしたわけですけれども、まさにこの主の食卓っていうのは神の国が完成するときに持たれる、この食事会、祝賀会の先取りなんですよね。最後の晩餐の席でイエス様は最後にこう言っております。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。またマタイの8章11節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、イカブ、ヤコブと一緒に食卓に着きます。神の国が完成をしたときに、神様の御心がようやく成就したときに、まず最初に行われるのは食事なんですよね。最初に神様がすることはみんなで集まってご飯を食べる、それが神の国で私たちが最初に、することなんですよね。だから聖書を読むと、他の箇所にもたくさんですね、この神の国の完成に伴ってこの盛大な食事会、愛三会が開かれる、催されるということがいろんな箇所で聖書の中で記されています。でこのことから今日最後に皆さんと分かち合いこと、分かち合いたいことをお伝えしたいこと、それは教会のこの食事会というんでしょうか、愛三会というのは決して礼拝のおまけじゃないということなんですね。おまけではない、まあ、私たちはよく礼拝の後に食事会があります、愛三会がありますと言ってしまいますけど、でも本当は礼拝のそれは後じゃないんですよね。愛三会というのは礼拝の一部、礼拝の一部であり、もはやこのなんて言うんでしょうか、クライマックスと言ってもいいと思うんです。この神の国の完成を祝う祝賀会の予言的な先取り、それを私たちが体験するためのこの礼拝のいわばクライマックスと言ってもいい、それが私たちのこの食事だと思うんですね。ですからぜひですね、そのことを今日は覚えていただきたい。礼拝、愛三会は礼拝の後ではなくて礼拝の中にあるということ、礼拝そのものであるということをぜひ今日心に留めていただいて、そして共に主の食卓にですね、感謝と喜びを持って預かりたいと思います。
最後に、この御国の完成、そしてこの盛大な祝賀会ですね、どんな感じでしょうか、天の御国で。ぜひ皆さん、想像力を働かせてですね、それを心に思い、今描いていただきたいと思うんです。思い描きながら、今年のですね、私たちの暗唱聖句、もう一度ね、ご一緒に拝読して、励ましの言葉とさせていただいて終わりたいと思います。今度は日本語で、Rest within Japanese、日本語でね、今日、この年間聖句、ヘブル人への手紙の言葉を、今日の御言葉のメッセージをね、反芻しながらもう一度この言葉を心に留めて終わりたいと思います。それでは一緒に読める方は一緒に読みたいと思います。はい、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。アーメン。お祈りします。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。愛する兄弟姉妹と愛集い、そしてあなたの十字架の御業、あなたが私たちに用意してくださっている神の国の祝福を覚えつつ、食事をし交わりをすることはなんと楽しく麗しいことでしょうか。主よ、どうぞ今日のこの私たちの食卓、この交わりが神様、あなたの神の国の栄光を豊かに表すものとなりますように、祝福してくださいますようお願いいたします。あなたの栄光が心から褒めたたえられますように、すべてを感謝し御手に委ね、イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
Before we go into the climax of our